世の中全部種にしよう。
種ラジ。はい、2020年でございますよ。2020年、まあ、三が日を過ぎて今のタイミングですけれども、
まあ、正月っていつまでですか、うん、岩崎さん。
正月はだって1月全部なんじゃないですか。
あ、いや、そのよ言葉の定義とかじゃなくて、
うん、
心の中の正月感っていうのは、
うん、
どこら辺まで今あるこの近年。
心の中の正月
感、なんかもう徐々にさ、うん、その正月、まあこれ私は条件があまりに違うんで難しいんですけど、うん、僕は、まあ、その親元にと一緒には住んでないんですね僕は、
うんうん、
で岩崎さんはご実家でしょ。
そうですね。
だからそのまあ年末年始っていうのはその実家に帰るものぐらいなイメージしかないんですよ。だからまあ実家戻って、まあ、親戚と会ってっていうのがまあイメージとしてのお正月。
池田さんどうだったんですか、そういう意味で言うと。
いやだから俺は正月特に帰ってないから、だから正月っていうのが
帰るの、はい、
なんかこうよくわかんないわけ。こなんか特にまあ今年は帰ってないっていうのが強いからですけど、
うん、
なんか東京なんかにいるとさ、もう無理やりテレビがなんとかヒットパレードってやってるからしょうがなく正月みたいな顔してるけど、
うんうん、
まあ単なる連休っていう気分がすごい強くなって5つあってて、
うん、
だから正月感っていうのがこう、まあ、まあ最低あれだよね、なんかこう お参りに行くみたいなところで唯一それをなんか残してるけど。
お参りには行ったんですか。
一応行ったね、うん、それだけかな、うんうん、だからそれで薄く正月感をちょっと心に残したんですけど、
うんうんうん、
岩崎さんなんかほら年末もなんか映画行ったりとかね、年始もすぐお芝居行ったりとかってことだから、
うん、
そのお正月とかそのお正月感って持ってます。別にそれすらいらねえ、まあ、
いわゆるその食べ物としてね、それこそ
、まあ、はい、
あ、お雑煮作ったりとか、はい、おせちが作ってたりとか、そういうものを食べることによってお正月感みたいなものがあったり、まあなんかうちはこう箸から何から変えたりするので、そこら辺で結構モード変わったりとか、
画商って書いてあるやつね。
そうそう、世の中はね見ていけば門松立ってたりとかっていうのでお正月を感じる。あとはまあテレビ番組であのお琴の音色がよく流れてるっていうのはすごくお正月感あるし、あの駅伝とかもね流れてると、ああお正月だなっていうのは感じるフックにはなりますけどね。
個人的に風物詩的にやることはあるんですか、まあうん、まあ家族なのかわからないけど。
風物詩的に年始ですよね、
これをやると決まってること。
年末年始っていうそれを全くタイミング、まあ紅白とか見てて、行く年来る年を見てて、その後でこう新年を明けるっていうタイミングで、僕はあの、うん、早稲田にある穴八幡っていう神社のそこにある一応来福っていう、まあ1年間商売繁盛を祈るあのお札みたいなのあるんですよ。
はいはい。
それをまあ3回タイミングがあって、冬至の、 あの24時のタイミング と、大晦日の24時と節分の24時と、どれか3つのタイミングどこかで、決まった方向額に向けて貼るっていう作業が恒例であります。
あ、じゃあそれを買いに行くと、買いに行くっていうか、
そうそうそうそう、年末に800円かな、でっかいのが800円で買いに行って、うん、それを貼るっていう。そうすると
まあ、紅白ご覧になったんですか。
紅白も見ましたよ。まあ紅白結構ながらみ、今年すげえ、今年は去年すげえつまんなかったんでながらみになっちゃいましたけど。はい、
まあ、紅白がめちゃくちゃ面白いってことはあんまあるかどうかよくわかんないですけど、
でも僕なんかシンゴジラの時とか、なんか僕去年かな、一昨年か、そこそこ盛り上がってたんですけど、はい、ね、今回はーうーんっていう、あんまりなんかあらゆる意味でこう すり直しって感じしませんでした。綾瀬はるかの起用もそうだし、うっちゃんの起用もそうだし、桜井君もそうだし、
まあ、それ言うとね、その、うん、まあ、毎回そのベストアルバムを作ってるような感じだから本当大変だなと思いますけど、うん、
ね、
まあ、俺なんかチラッと見たけども、
はい、
ごめんね、なんか本当別にそういう立場を取りたくないんですけど、
うん、
ラグビー推しがもうきつくて。
ああ、そう、それは回る、俺もきつかったあれ。
いやだから俺こと僕が ラグビーさんを。
なんで今、犯人紹介。
ラグビーさんとお付き合いしてないんですよ。僕ちんは。
そうですね。そうです。
だからね、これがね、本当に、まあ、なんか罪深い感覚すら覚えるっていうか、その、多分、ラグビー選手たちね、その、出てくるのは、やっぱその、やっぱり、今後の、その、うん、国内でのやっぱラグビーをちゃんと見続けてほしいっていう思いがあって、
ね、なでしこジャパンのトラウマがありますからね。
いやいや、なでしこジャパンもだからすげえ頑張って露出してたじゃん、あの時は。
してたけど結局あんまりうまくいってないじゃないですか。
そうだから、だから、まあ、そういう何もうバカみたいな話じゃん。だってそのマスコミに露出してお客さん呼ぶなんていう方法論しかないのはめちゃくちゃかわいそうだと思うけど、
うん、
まあだからせめてできること、彼らにできることでそういう露出なんだと思うけど、だからそういうさ、ご苦労でもうどの番組も全部出ててさ、もう見る番組なんかこっちがなんか追いかけられてるみたいな感じで、
そう、あの笑わない人とかね、よく出てきて、なんかきついっすよね。
そうそうそう、だからまあ なんていうか、その当人たちの苦労の方をに心がいっちゃって、なんかラグビーイエーイみたいな、なんかそんな気持ちにもうもはや年末の時点で慣れなくなってたから、
うん、
だから
M1 もそうでしたもんね、そういうのね、
うん、あ、そうな、そうな
んだ、ね、エミクジやってましたよね。
ああ、そうだね。うん、まあだからちょっとそのあのラグビーの感じとかはすごなんかあの印象に残ったテレビありますか、年末年始。
僕はですねこのフリーグルだ、100分でナショナリズムっていう、うん、NHK、E テレがやっていた、あと、年始ですよね。1月1日のめでたい日に結構攻めた番組をやっていて、まあ、池田さんも前に、去年も100分でメディア論でしたっけ、やってましたよね。はい、やって、うん、去年とか一昨年かやっていて、まあ、100分で名著っていう番組の特集番組みたいな形で、今回ナショナリズムをテーマに4つの本をベースにその論客たちがいろいろ、今のね日本の現状に明確にこう切り込むというよりは、過去の書かれた本の中ではこういうことが言われていた、こういう考え方があったみたいなことを語っているのが全部こう今と照らし合う、結果として視聴者たちは今と照らし合わせて考えるみたいになる企画で、すごく面白かったですね。面白かったし、やっぱりこの、まあ、1年間イダテンという番組をやって、ある種オリンピックにおける日本のナショナリズムの歴史みたいなものを、まあ、どちらの立場も紹介しているのがすごいうまいところだと思いましたけど、完全にこう国粋主義としてナショナリズムとして東京五輪を盛り上げようっていう動きと、そうじゃなくって政治とは切り離したりとか、国の動きとは切り離したところで、スポーツ選手のためのオリンピックなんだとか、見る国民のためのオリンピックなんだみたいな見方も両方とも提示したのが、まあ、イダテンだとは思うんですけど、そういうところの、まあ、問題意識の流れとして今回の番組があった気がするので、すごく勉強にもなった。こういうことは語られてた。例えばいわゆるナショナリズムって言葉は実は右からじゃなくて左から左右側から生まれてきた考え方なんだみたいな話とか、安倍の工房っていう作家さん、小説家が、
安倍工房、
安倍工房か、その時代の、ね、ナショナリズムみたいなものの考え方とか、実際そのナショナリズムとどう付き合ったかみたいなことを、まあ、物語の中に落とし込んでいたとか、そういう話をね、聞くのが新年早々にちょっと身が引き締まる感じがしてすごく良かった、うんうん、です
ね、まあ、何より象徴的だったのは、司会がいつも100分でシリーズは伊集院光さんが、まあ、立ってるんですけど、
去年のメディア論もそうでしたっけ。
そうですよ、まあ、基本的には伊集院さんがスペシャルも立ってるんだけど、うんうんうん、今回は、まあ、稲垣吾郎さんが、まあ、司会になって、でこの流れをね、あ、これってもしかしてゴローデラックスの流れあるの、うんうん、みたいな感覚とかあった人もいると思いますけど、あと、まあ、そのキャスティング的に、まあ、もう結構彼がわざわざその、多分それは打ち合わせで出てたのと思いますけど、
うん、
まあ、彼がまあ大きな帝国の中にいて、まあ、紅白とか大きい番組で彼らがなぜかその象徴というか、まあ、トップアイドルとか、まあ、そういうね、国民統合の象徴みたいな扱いもやや受けてたみたいな、
うんうんうんうん、
で ね、当時逆に言えばそのことに僕は違和感というか、なんでこの人たちそんな風な扱いになってるのみたいな、なんか逆突っ込み入れてたみたいな気分だったんだけど、そういうことを結構正直に吐露するような立場で立ってて、
そうですね、スワップの話とかあんま触れないのかと思ったら結構ね自分からおっしゃってましたよね、
う
ん、
そうそうそう、
ネタとして、
ね、世界に一つだけの花、もう2回ぐらい言及してましたけど、
うん、
なんかそういうなんていうか彼のまあ受けてきた、社会から受けてきた立場とか感覚みたいなところがまあこう割とこう停留に流れるようなところがあったので、なんかこうナショナリズムっていう言葉の難しさよりもなんか僕らの日常にあることなんだっていうことを、まあ、これなかなか頑張ったキャスティングなのかなというふうに思いましたけど、まあ、その辺はこう地続きな感覚がすごく伝わってもきたし、まあね、そのあんま批判的ではなかったけど、やっぱその道徳の教科書を映し出したりとか、まあね、イベント、まあ、そのいろんな批判的な、民族的な問題とかそういうこととかを結構画面上で映し出してたりもしてるので、
うんうん、
なんかこう決してそのよくよく見ると結構しっかり物事語ってやるぞっていうような気合が見えたので、まあ、そのメディアの時でもすごく思ったんですけど、うん、なんか100分でシリーズは気合も入って、それはその本を選ぶとかそれだけじゃなくて番組構成そのもの自体をやっぱちょっとちゃんと、難しい言葉でねちゃんと語っていきましょうよっていう筋と心意気が見えたので、これの再放送あったらね、うん、ぜひ見ていただきたいなというか、そんな風に思ったりもしますね。
ちょっと放送時点ではもう終わってるんですけど、1月の5日の14時半から実はあの再放送あったんですよ。
うんうん、まあまあ、うん、ツイッターかなんかでちょっと流して
またね、どっか総合とか、まあ何らかの方法とか NHK オンデマンドとか使えば多分見れると思うんで、僕あとこの番組は、まあ、ツイッターでちょっと意見が出てて、あのなるほどなと思ったのは、うん、あんまりこう他の人と意見を戦わせないんですよね。いわゆるあの年末にやってた朝生とか見ると本当に見にくくて、すんごい話が入ってこないんですよ。みんなこうなんか意見を発するとそれに対してわーわーわーわー言い出して、それをガチャガチャやって本当の話の筋がわからないところで田原総一郎がなんか切り込むんだけど、その視点もなんかちょっとピントが合わないみたいなことを繰り返し繰り返してやってて、俺は何の話を今聞いてるんだろうなっていうところがあったんですけど、こちらはどちらかというとまあそれぞれの論客の方4人の方がそれぞれに本を持ってきて、こういうことがここから読み取れますよねみたいなことを語っていただいた後で、それになんかプラスアルファの知識とかプラスアルファの、ね、意見とか情報とかを積み重ねるような形で、番組が進んでいたので、すごくさっきもちょっと池田さん言ってましたけど、100分というこの枠の中で見やすかった、聞きやすかった、あのスッと入っていきやすかったっていうのは多分そういうところもあるのかなみたいなことは思ったりしましたね。しかもまあここでまあ番組の紹介にも書いてますけど、それぞれの分野の得意分野、それぞれの方、政治学者の方、漫画家さん、作家さん、社会学者の方、それぞれの、まあ、得意分野でね、持ってきてるっていうところが多分この番組の作り方としてうまいところなのかなと思うので、今回、まあ、100分でナショナリズム、まあ、稲垣吾郎さんをきっかけに見た人は、まあ、これから多分また伊集院さんに戻ると思うんですけど、ぜひね引き続き100分で名著を見続けてほしいなっていうふうに思います。
はい、他ね、まあ NHK は僕元旦見てましたけど、
はいはいはい、
あの元日か、
元日元旦は朝
ですね、10 years after、はい、未来への分岐点っていう
番組が、あ、やってましたね、
まあ、1日の9時から1時間ちょっとやってて、
清原かやさんが進行で、
なかなかね、このこういう時間にもう裏じゃさ、あの池の水抜いたりなしたりしてる時にさ、こういう番組やるんだなっていうのは、
うんうん、
まあなんかいろいろね NHK 文句言う人多いですけど、いやばく、うん、なんか難しいけど、やっぱこういうことを取り組んでるのはチャンネルのうち1個しかないんだなっていうまこともちょっと思ったりもまあしたし、
うん、
まあだけど池の水は面白かったよねやっぱり。
あ、池の水、まあ、なんかテーマとしては近しいのかな、地球温暖化とか、まあ、関係ねえか、
なんかね、もともとはなんかそのやっぱ外来種が結構出るっていうとテーマで、
う うん、
それをなんとかするみたいな話が結構多かったんですけど、データみたいなやつずっとやってんだけど、
怪獣
みたいな、だんだんなんか国宝級の何かみたいなものが出てくるみたいな、うん、そういうエピソードをちょっと混ぜ込んできて、
話は変わってきてますね。
そうだ、ダブルで行くように最近はしてて、
へ、
的場浩司がその岩を動かすみたいな、その150年前の欄干の岩だったみたいなとか、そういうの
をやって、そのいわゆる外来種がいっぱいいるところっていうのと、こう高級のやつがいるってところは別の場所なのか。
いやいや、そのね、ハイブリッドだったりするんですよ、両方重ねて。
それ危ないんですか、それクレイジージャーニーやってませんか、大丈夫ですか。
いやいや、
それそんなわけあるんですか。
うん、まあまあ、その全部が全部じゃないですよ、全部が全部じゃないんですけど、そういう風なのもあって、うん、なかなかこう、でもね、ちょっとね、それチラッと見ながら思ったのね、
はい、
俺2020年は田村敦さんは、
はい、
なんか来るんじゃねえかなってちょっと思った。
それは何ですか。
田村さんの出てる番組ね、はい、いくつかピックアップすると、
はい、
結構社会問題とかをどうフラットに伝えるかとか、うん、あとネットフリックスとかだったかな、うん、なんかそのちょっと、性風俗的なところにがっつり入り込むようなやつとかをやったり、
まあ、今ダケロアイドルとかやって炎上してますけどね、あの人ね。
まあまあ、なんかそういうこともしつつ、ロンドンブーツも出てたりしてて、
うん、
のハーツかで池の水抜くみたいな、なんかちょっと、まあ、どういうきっかけでこの人がやってたのかあんまちょっと俺知らないんですけど、
うんうん、
まあ、こういう企画のおみこしに乗ってるみたいな感じとかは、なんかなかなか面白い立場で動いてるなって思ってたりとかしつつ、大学院とかなんか行ってて勉強もしつつってな感じだから、
うんうんう
ん、なんかこう従来のタレントとは違う形でメディア横断的になんかね動けるような、ね、普通に地上波も出つつだから、なんかこう、うんうん、まあまあわかんない、そのテレビタレントっていうのがちょっと僕らが飽きてるところで、彼ぐらいこう学びながら実践とこう並行して動いてる人って、まあ知らないだけかもしれないですけど、テレビ側からってあんまりいないなっていうふうな認識があるので、
うん、
なんかそういう意味ではちょっと何かやってくれそうな感じとか、まあ賛否両方含めてですけど、ちょっと面白い存在になるかなと、池の水見ながらちょっと思ったりもしてましたね。
うんうんうんうん、まあそうですね、今はより彼個人のね活動が増えているっていうのも多分大きいかなっていうのはありますけどね、うん、うんう
ん、あとはもうお笑いの番組がもうていうかもうなんかもうここでしかやれないみたいな感じで、俺一個面白かったのね、
はいはい、
お笑い系でのデカスロンっていう番組があって、フジテレビでやってた。
デカスロン、
なんかね、食レポとか、足つぼマッサージを受けた時のリアクションだとか、あと大物タレントと大物俳優と絡む時どう絡むかみたいな、そういうことを採点の基準として、総合的に素晴らしいタレント、は誰かっていうのを選ぶっていうのがあって、
ほうほう、
これが結構ねくだらなくて面白かったですね、
うん、誰だったんですか。
まあ、一応優勝は三四郎なんですけど、まあまあ、でちゃんとかまいたちとか、
はい、
ミキとかも出てたかな、なんかそういう普通に、ね、出てて、なんか四千頭身とかも出てて、普通なキャスティングでフジテレビでやってたんですけど、なんかこういうのがあって、ちょっとそういうお笑い総合格闘技みたいな感じが外しがちではあるんですけど、ちょっとそういう、まあ、新しくもないけどね、まあ、そういうお笑いの形バリエーション増やしていったらいいんだろうなっていうのはちょっと思ったりもしましたかね。
本当チャレンジしてほしいですよね。フジテレビの深夜番組とかでも、僕年末になんだっけ、フジテレビの若いディレクターさんとかに任せて、自由に番組を作らせるみたいな、まあ、テレ朝でバカリズムさんの番組とかでやってたような企画を2時間ぐらいあったんですけど、うん、あんまりピンとくる企画がなかったっていうのがね残念だったんで、でもああいう場をいろいろ設けることによってより豊かな番組作りになっていくかなと思うので、そういうね、うん、チャレンジは期待したいし、僕たちもねぜひ紹介していきましょうね。 そういう。
そう、なんか、でもね、こういう立ち位置で語るのが非常になんか心苦しいというか、あの、フジテレビ の深夜にある、ウケメンっていう番組がやってて、
はいはいはいはい。
まあ、跳ねるの扉とかさ、そういうピカルの定理系の流れを組んでるようなやつなんですよ。若手芸人、あの、3時のヒロインとかそういう人たちがわーっと、10人ぐらい集まってて、でそこで合同コントみたいなのをやってる番組が月1ぐらいでやってるのかな、
はいはいはい、
でそれを見てなんかまあね、いや頑張ってくださいとかなんか言わなきゃいけないんだろうけど、なんかね困るね、そういう時になんか何を偉そうに言えばいいのかっていうかさ。
いやでもあれじゃないですか、僕たちなりになんか別にそれ自体枠として新しくても、やってることは新しくなければ、そんなもん跳ねるの扉の2番線時3番線時じゃないかっていうことをで切り捨ててもいいし
まあ別に2番線時というか、まああえてああいうことをやりたいっていうねことなんでしょうから、うん、別に俺はそれ何にもないんだけど、なんか、まあ、たまたまだけど、なんかあの、うん、跳ねるに出てたキングコングの梶原さんが、はい、俺みたいになるなって番組あるじゃないですか、あの
しくじり先生、
しくじり先生に出てて、もう地獄のような日々だったみたいな話を聞いた上で、うん、イケメンとかを見ると、
うん、
今はどんな感じで作ってんだろうなみたいな、なんかだって36時ぐらい寝てなかったみたいな話が聞くからさ、
うわ、
そう、土曜の昼から日曜の朝までずっとなんかみたいな感じと か、 なんかそういう当時はそういう作り方だったんだって、まあ、それはまあプロデューサーさんの意向もねあったんでしょうけど、だからああいうものをで、まあ、今見るとこれ面白いのかもうもはや分かんなくなってきてるのがあるから
うん、うん、
まあでもそれはね YouTuber とか見てももうもはや全然分かんないわけで、
確かに
だからなんかね頑張ってほしいですとかってなんかあの軽く言いたいところなんですけど、もうもはやなんだかわかんないから、
うん、
まあだからまあでも運動としてのね何かしらの活躍の場とかバリエーションとかは、うんうん、それはそのお笑いに限らずですけど、でも出ると思うのはやっぱこう年末年始はやっぱりテレビの、
うん、
今のテレビの形が結構如実に出ちゃうと思うんだよね、やれること出ちゃうことっていうか、うんうんうん、だから再放送みたいなのがバンバン出たり、うんうん、何かのスペシャルをやったりとか特番が4時間とかやったりするのは、それはやっぱ今のテレビがもう丸ごとそうなってるっていうか。ね、どっかで見た番組やってるとかってのも多分今のテレビが凝縮されてこう年末年始出てるってことだと思うんで、まあなんかそういうもののバリエーションが増えるってのはまあいいことだなと偉そうに言って終わろうか
、うん、
はい
はい、ということで、
はい、
種枕のコーナーでコーナーっていうかね、まあ、年末年始見たテレビ番組のいろいろなお話をさせていただきました、
ね、第3次世界大戦が始まるかってあの時に何言ってんだってことですよね。
サイト上では、はい、まあ、気になったニュースなどもね、池田さんチョイスで紹介しておりますので、よかったらご覧ください。ということで今回お送りしましたのは岩崎と、
僕の好物は20歳代の時はずっとパンの耳でした、池田でした。
種なじみまた。